はい。ということで、じゃあ、今回もやっていければと思いますけれども。
はい。い
はい。梅雨が明けたと思ったら明けませんでした。
や、全然開けてないっすよ。
いや、でもね、本当に今日も東京雨で、
あ、そうなんだ。
涼しいけど、部屋の中はジメジメして暑いというですね。もう、目も当てられないような状態となっておりますが、皆様、体調を崩されておりませんでしょうか。
あれ、こんな感じだったっけ？あ、難しい。
ね、方向
なん
性が
か、
ね、やっぱりちょっとこう。
天気予報みたいな感じになっちゃった。めっちゃじめじめしてるよね。
いや、暑いね。本当に暑い。こんな暑かっ
なん
たっ
か、
けって、毎年言ってるんだけど、こんだけ暑いんですよね。
なんかもうだるさがすごいっすね。
いや、本当ね。なんか。
気だるい、ちょっと、今日も、多分、ね、
何？
だるさで、ちょっと頭が回ってないところも、
ああ、なる
あ
ほど、なるほど。
ると思うし、あと、ちょっと、だらだらすぎて収録時間を遅れさせてしまうっていう、ファ
本当
イン
に。
プレイがあったんで。
ファインプレイ。まあ自分の行動をファインプレイって言った？
やばい、常に褒めていかなきゃいけない。
ああ、褒めて伸ばすタイプの教育ね。なるほど、な
だ
る
から、
ほど。
どんな悪いこともいいこととして捉えようとしてるけど、まあ、ちょっと、時間を守れないのは、ちょっと、申し訳ないっていう気持ちは、すごくあるので、
懺悔の味方ですか、これ。違いますよね。まあね、ぜひ、前日の夜にですね、翌日の予定を見ると、準備を怠らないということでございますけれども、
非常に難し
非常に難しいで
い。
すか。まあまあまあ、ね、はい。
ちょっと今後善処したいと思います。
前哨じゃなくて絶対に頑張ってほしいんですけど。いいですよ。はい。まあ、2週間、前回が2週間かな。今年、長岡花火見に行きます。
来るの？なんで？まあ、なんで？
なんで？ なんでかって言われると
まあ、来
非常
るの。
に、こう、ちょっと
そう
哲
な
学
ん
になっ
だ。
ちゃうけど。
全然、すっごいプライベートな話するんだけど、あれ、チケット余分に2枚取ってるんだけど、いります？
もう取ったよ。
ああ、なんだ。
遅えよ、言うの。譲ってもらえるやつの言葉じゃないけど。遅えよ。
取ったのね。
あ、そうなんだ。何で取ったの？
ネットのやつ。
なんで4枚も取ったの？
いや、なんかこう、余分に取っとけば、幸せな人が、
それダメなやつだぞ。
違うんだよ。なんか友達、誰かね、知り合いが一緒に来てくれないかなって思って、一応取って、まだ誰も誘ってないっていう。
なるほどね。まあ、僕
で、
た
そ
ちも。
れで今ちょうどよくね、なんか行くって言ってるから、このために俺は取っていたんだってもう、ひらめいて。
違います。僕らは取ったんで。
違います。ああ、ちょっと、うまくいかないもんです
じゃあ、なかなか人生はうまくいかないもので。
ね。いいね、でも。来るんだ。
どう、久
い
し
や、
ぶ
もう皆さん、ちょっと、新潟の人じゃない、リスナー、来てくださってる方もね、ちょっと、長岡花火、マジで、すごいんで、見てほしいですよね。
いや、ほんとね。人生で一回は見た方がいいんじゃないかと。自信持って言えるね。
いや、本当に、もう、あれだよね。
今年分はもう有料席終わっちゃったんだっけ、全部。
ああ、多分終わったと思うよ。
まあ、見るとしても来年、もし。
あ、でもまあ、無料席はないから、なんか適当なところで。
そうね、無料。そうそう。いろんなところがありますので、
まあ、それも、一つの手では。
そうだね。
そう。あ、いや、ちょっと脱線していいですか？あ、もうすべてが脱線なんですけど。
大丈夫です。脱線していいですかじゃなくて、脱線、最初から脱線しかしてないです。
脱線してる。
レールに乗ってるつもりは一切ございません。どうぞ。
脱線でしかないもんね。じゃあ、いいんだ。じゃあ、罪悪感なく脱線したいと思うんですけど。いや、でもアートの話、アートの話。いや、そう、花火、 って話題が出たから、
はいはい、
ちょっと、あの、おすすめしとこうかなって思って、
うん、
絶対行った方がいい展覧会が。
お
あの、アートの見方の、その2023年、あの、おすすめ展覧会の時は、まだ発表されてなかった展覧会が一つあって、
はい、
あの、ちょっと待ってね。これ、いつも、あ、いいんだよね。いいんだよね。あの、国立新美術館で、
うん、
あの、29日からやるみたいなんだけど、
はいはいはい、
6月29日、もうちょっとですね。
うん、
で、あの、蔡國強っていう人がいて、
ああ、宇宙遊。
あ、そう、うん、宇宙遊。あ、そう、宇宙遊。そうそうそう。
宇宙遊か。うん。
そう。この人、まあ、あの、いつか取り上げたい、取り上げようと思ってたんだけど、
うん。
なんかもう展覧会来ちゃうから、
ほうほう、
まあ、一応こう、おすすめしたいなって思って、そう、おすすめしたいなって思ったら、綺麗に長岡花火の話が来て、うわーって思ったんですけど、あの、花火とかを作品にしてた人なんですよ。
へー。
そう。だから、あの、なんかね、この前、なんかニュースかなんかでこう、九州の方だったかな、どっかで、ピンク色のバカでかい花火がドドドドドって一気に上がって、
うん、
なんだ、爆発かみたいになって、
うん、
なんかネットが騒いだり、いろいろしてた、イベントをやってたりとか、したんだけど、
はいはいはい、
なんかそういう花火を、あの、作品にしている、
うん、
していた、国際的にすごい有名なアーティストの展覧会があって、うん、もう僕も絶対見に行くんですけど、
うんうんうん、
マジで絶対見に行く。
マジ
で中国のアーティストなんだね。
すごいね。あの、
火薬。日本に来てたこともあって。
はいはいはい。火薬をテーマにっていうね。
そうそうそう。
気持ちいいと。うん。
なんで、ちょっとね、僕もやっぱ長岡で育ってきた身としてね、
うん、
いつかはやっぱ長岡花火というか、そういう花火とかを絡めた作品も作りたいなって思った時に一番参考というか、あ、こういうアーティストいたんだ、すげーって思ってた、
うん、
だいぶ前に思ってた作品の展覧会がついにやるみたいなんで、
すごいね、
最高かって思ったんで、うん、
これ
マジで見てほしいですね。
これもう、あ、始まってる？
6月29日から8月21日まで。
でも始まってる。
え？もう6月？あ、本当だ。
もう7月ですよ、お兄さん。
ああ、まだ6月26とかなんかそこら辺の気持ちでいます。
今年はもう半分終わりました、今日で。
ちょっと、あの、まだ今、心の整理できないから何も話せ
ない。そんなに？なんか、そんな、
そっか。いや、あ、そうだね。もう始まってますね。
そう。
始まってるんで、もうぜひ、ぜひ見に行ってみてください。
そう、明日、あ、うん、僕ちょうど明日、あの、
うん。
ワールドクラスルーム。
はい。
に行こうと、森美術館の、はい。
はい。
思っておりまして。
はい。
もしかしたら、そのまま。
終わった後。お、いいですね。せっかく、そうやね。六本木いるから。
そうそうそう。前回はね、そのルートを、あの、チンポムダミアンハースト
を
やったので、まあ結構疲れるんですけど、あれは。
いや、ゆっくり休みながら行った方がいい。
そう、いや、本当に。
途中で休み挟んだりしないと、しんどい。
しんどい。
うん。
けど、行ってもいいなって、
うん。
思いました、
うん。そうだね。いや、めちゃくちゃいいと思います。
うん。
うん。ここ多分大きい作品多いから、言った広く見れるんじゃないかな。多分。
そうか。
多分ね。
そ
う。でもまあこれあれですね。なんか、番外編じゃなくても普通に取り上げようと思ってたんで。
はいはいはい。
もうちょっとでこの時代に行くから。うん。
この前なんだっけな。この、ああ、そうです。国立新美術館の中にある、
うん。
なんかカフェみたいなところ？
あ、上にあるやつ？
あ、多分そう。
上にな
んか浮いてるように見える。
浮いてる。
そうそうそうそう。うん、それの、その、 そこになんか、ここはどこでしょうみたいな感じで YouTube でこうショーツが流れてきまして、どこだよこんなおしゃれなところと思ったらめっちゃ知ってて、ここかー、そっちじゃねえよなーって思い、
そう
まあいいんだけど、いい
そ
んで
こ
す。
に行ってそこを見、あんまり見ないも
そうそう、もう本当に実際存在すら知らん、ちょっと認知できてなくて、あ、そうだったんだ、みたい
そうやね。
な。
しかもあれ3階でしょ？確か。
そう。
ダミアンハウス3階だったっけ？ 2 階とかじゃなかっ
いや、
たっけ？
ダミアンハウスは2階。
2 階だよ
俺
ね。
行ってない、多分、そこまで。
そうやね。
全然、そう、3階では興味がなかった。もう 終わってから、帰ったもん、すぐ。
や、まあ、いいんじゃない？行ってみても、そこ。
いや、ちょっとまあ、行ってみてもいいか
いいカ
な。
フェだとは思う。ああいうとこに併設してるのは、間違いなく。
そうそう。まあ、そんない
い。
ところですかね。あ、いや、いいね。
そう。
行こうかな、ち
い
ょっ
や、これは、いいものだと思うんで、
と。
おすすめです。
あざーす。
楽しみにしてます。僕が多分、終わる直前ぐらいに、滑り込みで行くかなって感じです。
あ、2ヶ月、あ、そうか。2ヶ月ぐらいしかないんだね。8月21までだもんね。
ちょっと短
あん
め
ま
な
ない
んで。
ね。なん
いや、
で、
そうですね。
今年、そっか。2023年期待展覧会の中で唯一出てこなかったの多分、大きめで出てきてこなかったの多分、神秘ぐらい。
で、出せなかったっけ？ああ、出せなかったっけ？
出て
ああ、そっ
な。
か。
今、予定されてる展覧会の中だと、そうね。あれ、
ああ、そうだね。あ、なんか。
マティスの自由なフォルムってさ、あれだよね。違う。マティスの中でも、
あ、
ト
こ
ビ、
れ来年だよ。
そうだよね。
来年。
しかもトビだよね。言ってくれたの。
ああ、いや、そうそうそう。
そうだ
こ
よね。じゃ、マティス
れ
か。
ずっと中止になってて、前なんか言ってたじゃん。
あー、はい、
コロナ、なんかそのやつ。
切り絵のやつでしょ。
あ、そうそうそうそう、それが
あ
やっとみたいな
ー。
感じ。そう、今年はね、結構なんか美術館関係の展覧会が多くて、帝都美術館とか、確か、
あ、そうだ
あれ、
ね。
ルーブルとかもやってたはず。終わったんかな。
ルーブルはね、あ、やってた気がするけど、もう終わっちゃっ
そう
ただ か
よ
な。
ね。なんか多分そういうのが多くて、なんかどっちかというと、まあ、私進めたいのはやっぱり、個人に焦点当てた古典とか、だからルーブルとかだと古い時代じゃん。もうだいぶ行っちゃってるし、
そうね。
それも大事なんだけど、どちらかというと新しいのを見てほしいから、おすすめするのはそっちが多い
なるほどね。
です。じゃあ、
まあちょっと。
まあ、よかったら、体力が、ワールドクラスルームで、満足、絶対すると思うけど、まあ、疲れてなかったら、ぜひ。
ちょっと体と相談しながら行きたいと思います。そんな感じですかね。
僕が雑談しようと思ってたところは、そんなもんかな。
僕の雑談もそのぐらいです。
終わった。
いや、終わったとかじゃないよ。これが始まりやから。
これが始まる。まあ、小学校でね、講演会したりしたよ。
そうなんだ。
なんか、夢授業、キャリア教育的
や
な
ら教育的やな。
授業。
体育館で講演するやつ。
ああ、そう。なんか、体育館ではなかったけど、まあ、そういうイメージでやって、未来の芸術家を、こう、鼓舞してきたという、絶対と思いますけど。
いや、でも、ね、人類みんな芸術家ですから。
そう、素晴らしいね。この考え方をね、持てるあなたは素晴らしい。ボイス結構好きだった？
ボイス結構好きだね。
あ、よかった。
ああいう感じの人好きよ、私は。
ああ、
もう
嬉しい。
芸術とか、あんまそこは関係なしに、人として普通に面白いなと思ったから。結構
よ
覚
かっ
えて
た
ます
な。
けど。
そう、人類みんな芸とかですからね。
とかね。だから、そう。あ、でもね、そう。もう一つちょっと話すことがあるとしたら、まあ、こういうのできたらいいよねって話なんだけど、ただただ。なんかその、まあ、エンジニア、あ、僕エンジニアやらせてもらってるんですけど、まあ、なんか、その、エンジニアの中でも、こう、結構短い時間、5分とかで、こう、素早く話す、プレゼンするみたいな、 LT って、まあ、ライトニングトークって言うんだけど、LT みたいなのがありまして、
うん、
まあまあまあ、要はプレゼンですね。
うん、
で、本当にこう自分のちっちゃな気づきみたいのを、
うん、
発表したりとかですね、
うん、
するようなイベント、まあ、複数に集まってって感じなんだけど、うん、まあ、ちょっとそれに参加してきて、この前。
うん、
まあなんかそれはすごいこう、本当その人の気づきなんで、
うん、
すごいいいなって思ってるし、そういうのをこうアートでできたら面白いんだろうなっていうのはちょっと思ってたり
した。5分で？
まあ5分じゃなくて、それはあくまでその、ライトニングトークっていうふうに、
うん、
ライトニング、まさにその、光のような速さでっていう、
うん、
そういうライトニングではあるから、うん、まあ別に時間は何でもいいんだけど、
うん、
でもこう気軽な感じで集まれて、
うん、
うん、こうね、論評じゃないけど、
うん、
できたらなんか楽しそうだなって思ったりとか、
確かに、
うん、
そういうのもありですね。
そうそうそう、そんなことできたら面白いかもなって思ったっていうことを、
うん、
話したかったです。
やってみましょう今度。
あ、じゃあ、
じゃあどうやってんの
ちょっとその辺から考えて、はい、
そうだ、はい、
いいかなって思ってますという感じです。はいはい。
始めていきますか、じゃあ。
じゃあ、今日は、そうですね。まあ、今までも16分も喋ってるんでね、本編に入りましょう。
そう、今日はあんまり時間がないという。
あ、そうそうそう、そうだ
った。僕が寝坊したんで。
そう。
はい。寝坊したわけじゃない。
寝坊したわけじゃない、そう。忘れていたからね。
忘れていたから。
はい。
じゃあ、入っていきますか。
じゃあ、やっていきましょう。
はい。
はい。
じゃあ、
はい。
名前、アーティスト名からじゃあ言いますか。
はい。
あ、どっちがいいかな。
アーティスト名で。
アーティスト名。はい。じゃあ今日取り上げるアーティストは、ナムジュンパイクです。
青。はい。
作品は、TV ブッダ。
TV ブッダ。これね。
出た？
出てきた気がする。
お。
はい。あ、ありましたありました。この坊さんみたいな。
坊さん？
あぐらをしてる。
うん。
黒い物体が。
はい。
ビデオを見てる。
ビデオ。あ、そうですそうです。
と思われるものを見ているやつですね。
はいはい
はい。じゃあ今回はナムジュンパイク。
パイク。
パイク。の、うん、TV ブッドです。ちょっと待って。ブッダです。はい。
ブッダ。
はい。ほう。なるほど。
はい。TV ブッダちょっと画像少なくて他の作品も結構出ちゃう気がするんだけど。
はいはいはい。
うん、そうそう、そっちは、見ないことにして。
わかりました。
うん、まあ、まあ、見てもいいけど。
うん。まあ、うん、まあ、はい。
はい。
ナムジュンパイク。中国の方かな？
韓国だ。
韓国か。
うん。
あ、パイク、そうだ。うん。うん、はい。でね、ちょっと、ブッダが、
はい。
テレビを見てます。
はい
はい、ちょっとというか、
ちょっと、はい、うん、
見てます。
見てますね。
で、見てるのを撮ってますね。
撮って、そうですね。
だよね。うん。
うん、
あ、違うわ、これ。自分、あ、そういうことか。自分のことを撮ってるやつをビデオに流してるのか。
そうですね。
なるほど、なるほど。ああ。だから、ブッダ本体もいるし、
うん、
本体というか本体の銅像みたいなのもあるし、
うん、
その銅像、ビデオの中に銅像も映されていると。
はい。
でその銅像同士が、その本体のブッダと、ビデオの中のブッダが向かい合ってるという感じですね。
うん、その通りです。
うん。
うん。
白い、長方形の、
はい。
台の上に乗って。
はい。
はい。という感じですね。
そういう感じです。
はい。なるほど。まあ、軽く前回の復習をしておくと、 さっきも言いましたけども、ボイス。
ボイス。
はい。
はい。
ボッちゃんですね。
うん。
うん。ヨゼフ・ボッちゃんが、前回は、うん、出てきまして、
はい。
ついに、じゃあ、俺、現代美術、じゃあ、そろそろ行くからっつって、現代美術の体の中を破ってしまい、社会と、はい、より大きな、はい、社会という、まあ、もともと大きな枠としてあったものを、まあ、美術にこう、もたらしてきた方の、
うん、
まあ、私はアメリカが好き、私もアメリカ、あ、アメリカも私が好きと。
うん。
うん。さっきの取り上げましたと。
はい。
うん。まあ、まさにその、なんだろう。まあ、社会活動家って本当に表現が正しいなと思っていて、
うん。
うん。表すところは、なんだっけ、南北じゃない、ネイティブアメリカン。
うん。
うん。が、まあ、ヨーロッパの人間から迫害されたよねっていうその事実。
う
ん。うん。侵略されたよねって、その事実をこう表す中で、
うん。
まあ、ある意味でこう、芸術という枠にとらわれず、
うん。
あ、現代美術という枠にとらわれず、よりこう広い枠で、なんていうかな、こう、まあ、社会の、社会彫刻家だ。ごめんなさい。
あ、そうそうそう。
社会彫刻家として活動していた。
うん。
うん、ものすごいこう大きな、後世に大きな影響。
うん。
村上隆さんとかに大きな影響を及ぼしたような方でしたと、
うんうんうん。
本当にだから、なんていうかな。うん。木をたくさん植えてみたりとか。
うん。
環境芸術みたいなところにつながってきたりとか。
うん。
あとはもう、その、実際作品自体はもう、なんだっけ。ワンちゃん。
ワンちゃん、
ワンちゃん、なんだっけ。なんていう、あれ、狼の。
コヨーテ？
コヨーテ、そう。
うん。
まあ、コヨーテと、その、ボイスが、
うん。
一つの部屋に、一緒にいるだけという、7日間一緒にいるだけっていう、うん、そういう作品を、
うん。
作ったと。うん。でも、それってもう今までのこう、アートとかで考えられ、やっぱられなく、考えられない。
うん。
し、やっぱこう、社会と、すごいこう、社会のためのっていうか、社会を作るという意味での美術をやっていた方、うん、芸術をやっていた方、だったかなと思いますと。
うん。
うん。で、まあそうするともう何でもあり。
いや、ほんとそうなんだよ。
ほんと何でもありなんだよ。もうあれやられたらもうダメなんですよ。何でもありなんですよ。で、今回は、ビデオ。
うん。
ですね。
はい。
ビデオとか、テレビか。
うん。
もうテレビ。うん。もうテレビの中に本当に自分を映してる。で、それを見ているということ。
はい、そう。
うん。まあ。こう、なんていうかな。実体はないけど、
うん、
そこに実態はないけど、うん、テレビの中の自分も自分だよねっていう。
うん。
うん。まあ、己の客観、己を客観視するというか
、
ことですけど、
うん。
うん、まあ、あとテクノロジー使ってきたね、ついに。
あ、そうですね。
うん。いや、テクノロジーですね、これは。
うん。
まあ、カメラとかはね、今まであったけれども、
うん、
本当にこう新しいというか、まあテレビとかは本当に新しい技術で、
うん、
そういうこう、まあ科学だよね、だから。
うん。
うん、科学との、こう、科学と芸術みたいな。
はい。
うん。そんなつながりをすごく感じる。
素晴らしいですね。
うん。
うん。
作品になってますね。
うん。
まあ、じゃあなんでブッダなのかっていう ところはちょっとあるんですけど、
うん。
TB ブッダのね。
そう、TB ブッダ。
ブッダか。ブッダってなの？ブッダって、ブッダって仏ってこと、仏と同じだよね。
うん。釈迦とも。うん。
あ、釈迦。うん。前、釈迦ですっていう、あの、面白いホストがいましたけど、知ってますか？
ホスト？
うん。ホストで、
うん、
釈迦ですっていう、あの、ネタをするようなホストがいたんですけど、知ってますか？
存じ上げない。
あ、ダメですか。後ほど、あの、もう本当に、あの、芸術よりも先に、あの、その YouTube を見てください。めちゃめちゃ面白いんで。はい。
大丈夫なのそれ。
え？はい、大丈夫。めちゃめちゃ、めちゃめちゃ面白いから大丈夫。
面白い。
うん、大丈夫。まあ、釈迦というか、まあ、仏というか、うん。
うん。
まあ、もう仏をそもそも取るっていうね。なかなか今でも、なんか、うん、やらないというか。
うん。
しかもなんか撮ってるのがその、彫刻というか、
うん。
実体ではない。あ、なんていうか、実体ではあるけど、生きてるブッダではなくて、うん、やっぱりその、
うん。
彫刻としてのブッダ。
うん。
を撮っているってことで、なんかもう、なんかもう本体からすごいかけ離れてる感じがするよね。
うん。
うん。なんかそこに意図は、そこにブッダの意思はあるんか、的な、
うん、
こともちょっと感じなくもないような作品かなと思うし、
うん、
それをまあテレビでね、確かに当たり前のように多分この時代テレビが少しずつこう普及していって、
うん、
じゃそこで見ているものって本物なんだっけっていうね。だってブッダ映ってますけど、そもそもこれは銅像だし、これは本当にブッダなんだっけっていう、うん。
ね。
そんなことを、それをこう、ブッダという、こう、もう、なんていうかな。ザ・神聖みたいな
、うん。
うん。特に東アジアの。まあ、あの、作者は韓国なんで、韓国人だったんで、まあ、東アジアとか、アジアの人には神聖であるとされている、ブッダというものを、ある意味、こう、テーマに取り上げたからこそ、そういうメッセージも、感じるかなっていう感じ、ところですかね。
いいですね。
うん。
うん。そうだね。仏教の層というか。
そうね。まあ、仏教の層を取ってるっていうね、また。
そう。
なんか。
ここに映る、テレビに映るブッダは、
うん。
ねえ、あ、まあ、銅像、このね、立体物の方もそうだけど、
うん。
ブッダとして崇めるもの、ありがたがるものなのかって、すごい。
そうだよね。
うん、
いや、本当にそう思うんですよ。
そうすると、そう、テレビに映ってるものの価値がすごく、うん、ね。
考えさせられるよね。
考えさせられる。
うん。だから結局、ブッダ、まあ、ブッダじゃなくてもよかったかもしれないけど、
うん。
でもやっぱりこう、崇める対象として、
うん。
僕たちがこう、信念としてというか、
うん。
こう、まあ、考え方として持っていることなわけで、
うん、
でもそれをこう、いや、ビデオを通してみたら、
うん、
そこにそもそも実体はないし、
うん、
映ってるだけだけど、うん、じゃああなたはテレビに向かってお辞儀とかお祈りをするんですかっていう、うん、
そうそうそう、
でまさにそうなんだよね。だからそのもちろん便利になって、
うん、
ちょっと いつ作られたかが僕もちょっと見れてないところが、
うん、
1975年ね、
うん、
まあ本当に三種の神器、日本では三種の神器とか言われて、もう白黒、うん、カラーテレビも出てるぐらいかもしれないね、もう
そうだね、
うん、うん、でまあオリンピックもテレビに見れるようになって、
うん、
そんな時代かもしれないけども、そこで見てるものつまり、うん、で特にテレビとか熱中しちゃうからさ、
うん、
まあ、今のスマホと同じですけど。
そうなんだよね。
うん。中毒性のあるものだし、便利だから、やっぱ見て、うん、そこにいるような体験を、そう、そこにいるような体験をできるけれども、それは本当に、うん、本当の体験ではない。
うん。
うん。やっぱりオリンピックはその現地に行った方が生で見ることがすごい 大切というか、なんかこう、やっぱそれが本物だよね、とか。
うん。
うん。で、ブッダも同じで、ブッダも結局、 映されているだけであって、まあ、そもそもそれが本当にブッダかどうかもわからないし、ブッダだと思ったとしても、それは本当に崇拝の対象になるのかっていう。ってことになっちゃうんだよね、結局。だから、まあ、そういう意味ではこう既存の枠組み、まあ、既存のできつつある枠組みかな。に対してのかなりこう疑問の投げかけだったのかなというふうには思ったりしますね。
いや、いいっすね。いいっす。いや、まさにそういう感じだと思いま
感じだと思います。あ、でもそう、前回のやっぱボイスがすごいから、そう。
そう。で、あれなんですよ。なんでナムジュンパイクかっていうと、ボイスの、まあ、ずっと親友？なんだろう。もう死ぬまでずっと友達で、
あ、そ
で、
う
一
なん
緒に
だ。
作品作ったりもしてて、
へえ。
そう。もうね、ボイスとナムジュンパイクはもう、本当にセットじゃないけど、もうずっと考えを共にして作品を作ってた、人だから。で、やっぱボイスは社会活動の方に向いていたけど、ナムジュンパイクはそのビデオだよね。その科学技術をいち早く取り入れて、作品にしていた。
誰だっけ？2023年に行きたい点、あ、あれだ。厳美でやる、ホック
ホック
ニーだ。
に？デビッド・ホックに。
もう、iPad でさ、描いた絵を、ほら、展示するみたいな話があったと思うけど、てか、まあ、いいや、そうですね。なんでもないです。あったけど、それと結構近いというか、まあ、社会の中でもやっぱこう科学ということにこうフォーカスを置いて、そうね、社会活動っていうか、社会で生まれるものを芸術化してる。また袋の例を出すと、社会ってはこうとりあえず作ったと、ボイスは。原理から、あ、現代美術のその袋を破って社会って枠を作って、でもその社会の枠の中でも、社会の枠ってもうめちゃめちゃ広いから、多分無限、ほぼ無限の中の、まあ科学ってところ、ビデオってところにフォーカスを置いたのかなと思うけどね。
そう。まあ、広い意味では、まあ、社会との接続っていうとも取れるし。なんかね、どう説明すればいいかな。もう今、ゆうきが話してくれたことが結構もう、大体合ってる。合っちゃってるから、もう、アートの見方ができる、もう思考がほぼできているので、まあ一番大事なところをね、抑えたから。まあ、これだってさ、ジョセフ・コスースのさ、3つの椅子とかと見方が一緒というかさ、実体の椅子と写真の椅子と文字の椅子を3つ並べることによって、椅子っていうものの本質とか、何かに対する本質を説いてたものじゃん。アートって何かっていうところもそうで。もうこれもまさにね、本当にそのままで。ナムジュンパイクすごくね、東洋の人だし、仏教に関心が強くて、それをやっぱ作品と接続しながら、そのテクノロジー、科学技術を積極的に取り入れてって、で、新しい時代を切り開いていったから、なんかビデオアートの父って呼ばれて、
おお、ビデオアートの父か。ビデオアート、そのビデオが表すものは、そのテレビとかも含みでってことなのかな。
含みでっていうか、なんか、まあ、そもそも、この作品では、まあ、ビデオ後ろにいるじゃん。
ビデオ、 ああ。
ビデオカメラ。
そういうことか。
まあ、ビデオって全部表すよね。まあ、YouTube もビデオだし。
確かに。そっか。
まあ、ビデオカメラが普及して、そのハンディとか、まあ、映すもの、どんどん普及していったやつを取り入れてって、他にもやっぱテレビを題材にした作品もいっぱいあったし、その映像としての作品みたいのもいっぱいあって、もともとその、あれなんだよ。ナムジュンパイクさんも例に漏れずフルクサスに参加していて。
フルクサスすげえな。
フルクサスすごいんだよ。
すごい。
で、まあ、フルクサスのね、ボイスとかの、2、3回取り上げてきたから分かると思うけど、ああいうパフォーマンス的なものの文脈の中で、で、そのビ、それをビデオに映すっていうことができるようになったから。
なるほど。
で、それをそのまま作品にしたりとか。っていう形でやってたんね。で、あとまあそこに付随してビデオでテレビを使ったりとか、テレビを映すもの、ビデオを映すものがテレビだし、で、それ関連でそのなんかテレビのなんかロボットとか、顔がテレビのロボットとか、ね、発表してったりとかして、で、なんか、テレビを作品として、まあ、彫刻として扱っていったりっていうのが増えてって、
テレビを彫刻としてそういうこと、
そう、まあ、ボイスがいろいろやってたし、そう、テレビそれ自体がもう彫刻じゃん。
確か
に。ジェシャンが便器でやってたと同じで。
そっか。
もうテレビそれ自体を彫刻だって言うことができるね。
なるほどね。
この TV ブッダも2つの彫刻が並んでいるのかもしれないし、まあ、インスタレーション、小さいインスタレーション的なものかもしれないし。
そういうことか。
だからまあ、現代美術の文脈で言ったらね、もう既成の物を持ってきているレディメイド。ジェシャン的なのとか。あのラウシェンバーグ的なものとかも踏まえているし、
なるほどね。
そう、その上でそのなんだろう、実体ってなんだろう、ジョセフ・コスス的なアプローチも入っていて、でさらにそこにビデオとかその時間を感じさせるものみたいのも入ってて、
まあ
アクション的っぽいものも入ってて、はい、みたいな、
まあ例に漏れずやっぱり過去を知らないとわからないシリーズですね。
そう。
いや、本当そうですね。
でもこの作品はなんか過去を知らなくてももうなんか伝えたいことをすぐわかるというか。
まあね、比較的わかりやすいかも。
そう。で、過去を知った上だと、あ、これってこうこうこう、これがあったからこれが成立するんだなっていうのがものすごくわかりやすい。作品で。なんか大学の時に日本にいて、東大の美術史科だったかな、なんか美術史を学んで、東大で。で、まあ、その後ドイツに行って、フルクサスとか参加したりして、ボイスに出会ったりして、で、また今度アメリカ行って、で、またドイツに戻ってとか、なんか結構移動を繰り返してた人なんで、最初は音楽をやってて、ノイズミュージックみたいな。
その、絵画じゃなくて、絵画とかアートじゃなくて、純粋な音楽をやってたと。
音楽、純粋な音楽が何か分かんないけど、まあ音楽。
いや、なんか、
まあアートとしての音楽か。
アートとしての音楽、ああ、そういうことね。
なんか、前、ジョン・ケージの話したっけ？
なんか名前聞いたことあるけど、ちゃんとしてないかも。
ジョン・ケージの4分33秒っていう作品。
ああ、いや、話したわ。
話した？
うん。
そう、4分33秒っていう作品で、あの、ピアノの前にこう来て、4分33秒間何もしないで帰っていくっていう作品なの。
はいはい、ああ、なんか。
無音の？無音なんだけど、結局その、なんだろうな、観客の衣服が擦れる音だったり、息遣いだったりとか、その演奏の外に音楽があるというか、地球には世界には音楽で溢れてて、音で溢れてて、それが音楽なんだっていう、直接的な作品にめちゃくちゃ影響を受けて、で、なんかその、 ノイズ、なんか雑音とかも、テレビの雑音とかも全てが音楽だって言って、日本でこうノイズミュージックを初めてやってた人、現代音楽みたいな。で、まあそれで、やっぱテレビとかもザーってなってただろうし、
うん、
テレビの音すらも作品音楽になる、みたいな感じで、日本初のノイズミュージックやってたりして、まあ、ビデオテープレコーダーが出て、わーって、
うんうん、
それで作品作り始めて、そう。
でもやっぱり、
なんかその経歴で言うと、あ、もちろん国際展とかドキュメンタとかめちゃくちゃ出てるんだけど、ボイスと一緒にとか。
うん、
その、フルクサスに、日本人何人か参加してた中の一人と結婚したんだけど。
あ、そうなんだ。うん、
そう、その人が、あの、新潟県出身の人なんですよ。
そうなの？
そう、久保田茂子さんっていう人で。
すげえな。
そうなの。めちゃくちゃすごい人が新潟にいて、あ、まあ、新潟に、若い時にもう出て、だいぶ、ほとんどニューヨークとかね、ドイツとか、ナムジャンパイクと一緒に活動してたけど、
うん。
そう。新潟出身で、でもなんか、去年だったか、一昨年だったかな。一昨年だったら、新潟県立美術館、近代美術館で、久保田茂子展やってたりとか。
ああ。
すごくいいキュレーションだった。新潟でやるべき展覧会だったし、
うん、
巡回展でどこだ、ニューヨークだったかどっかでやったんじゃなかったかな。
そう。
うん、そう、そういう人と一緒にいたりっていうね。
すごいね。
うん。
やっぱり、なんか、まあ科学ってものが出てきて、
うん、
科学とかさ、こう人間の創造物、
うん、
がたくさん出てきて、
うん、
まあまあ、あの、宗教も人間の創造物といえば人間の創造物なんだけども、
うん。
うん。でもなんかそこのこう、なんていうかな、巻き直しっていうか、
うん、
捉え直しの作品がすごい多い、
うんうん、
よね、やっぱり、うん
うん、
これもそうだけど、
うん、
その4分33秒もそう、
うん、
結局全部、いや自然、いや音なんて作らなくても自然の中に音ありましたよねみたいな、
そうそうそう、
うん、ブッダって言ってますけど、これはブッダなんですか本当にみたいな、
うん
うん、そういうこうやっぱり捉え直し、特にこう、まあ、なんていうかな。ある意味でこう、その分、その、捉え直す対象が大きければ大きいほどさ、
うん。
はっ！ってなる可能性もやっぱあるわけで、
そうだね。
それが一つのこう価値になる可能性はあるよね。
うん。
うん。
やっぱ物が増えすぎてというか、技術が発展してって、そういう動きが多かった、多くなった
な。うん。いや、ちょうど、なんか
みんなが当たり前を日本に移住しちゃうから。
うん、うん、いや。ちょうどそういう時代だったんだろうなと思うし、
うん。
もう、なんていうかな。まあ、逆にこう、それを見直すタイミングすらなくなってしまった。もう、うん、たくさんものがあって当たり前の時代になってしまったっていうことを、やっぱりこう、
うん、
やっぱ何がしかの方法でこう、ね、問い直してるよね。
うん。
うん。
そうそう。なんか、座禅というかさ、
うん。
結果不座だったかな。なんかその、座禅の姿勢をしたまま、
うん。
してるブッダじゃん。取り上げてやる。
そうね。
このブッダ。
うん。
うん、それってこう、自己を見つめる時じゃん。内省っていうかさ、内観だったの、
うんうん。
仏教で確か内観って言ってたはずなんで、その自分の自己の内部にある真理を見つけたりとか、うん、自分を客観的に見るためにずっとそうやる。
うん。
うん。でも、その、なんか調べてて、日本だとそうだけど、ドイツだと、それがこう目の前にあるものを知覚して、それが心に現れること。
うん。
だから、これは椅子だって思ってるのを、心の中で椅子を認識すること、心に現れること。
うん。
その過程を、なんかドイツ語でその表象、目の前に置かれているって意味するんだって。
ああ、
まあ、その多分ドイツ語でのその目の前に置かれているっていうのをかけて、ブッダの前にテレビを置き、で、それをブッダが、なんだろうな、ブッダが見てる映像を目の前に置かれたモニターとして見る、なんだろうな、すごい、さっき、まあ、勇気が言ってたことだけど、内省しつつ、自分を見ることでその客観視するっていうのと、ドイツ語のその意味、西洋的なそのものの認識と、東洋的な認識の差とか、で、それを、で、それでなんか、仏教だと、身体とか感覚など本質ではないっていうかさ、なんだろう、コスースとかが椅子でやってたこととかと、まあ、東洋的な考え方でのアプローチ。
ああ、なるほどね。
もうあって、やっぱ東洋と西洋と東洋じゃ、全然ね、ものの捉え方が違ったというか、コスースが言ってたのは、イデア論的な、言ったじゃん、なんか。
プラトンの、理想があって、それの形が違うだけであると。
で、まあ、その時代のあたりだからね、ブッダも。なん
そっ
か
か。
まあ、本質って何だってなったときに、まあ、仏教だと身体とか感覚は本質ではなくて、だから物を見るとき、そのありのままを見るんだ。体感すべきなんだ、というか。で、なんかそれをありのまま見てないからというか、なんかこう、難癖つけるじゃないけど、例えばなんか、これはめちゃめちゃいいものなんだ。これ、こうこうこうで。ね、例えば、ね、いろんな人の情報に踊らされてじゃないけど、この冷蔵庫はこういう機能がたくさんあって、いろいろあって、みたいな感じとか。で、まあそういうのがいろいろあるから、悩みとか迷いとかになるじゃん。まあ、人を見るときとかも全部そう
そうね。
で。で、まあそれを、そのまま、本質をもっと見ろというか、感覚とかそういう本質じゃなくて、なんか、誰かが使ってたからとか、なんかこう、見栄とかもあるじゃん。これ持ってるとステータスになるとか、なんかそういうとこが本質ではなくて、ありのまま、まあ B だよね、そのまま。で、それって人間同士の関係でもそうで、なんか見てくれの、ね、見てくれでこう、ブランドで固めてる人とか、なんか嘘ばっかり言ってる人とか、なんかそういうとこじゃなくて、その人の本質を見る。身体とかなんて別にどうでもいいね、感覚。なんかその人の心を見るんだ、みたいな感じ。で、まあそういう教えのブッダを、テレビの前に置いてるんですよ。で、テレビにブッダが映ってるんですよ。だっていうことは、やっぱりそのテレビって、まあ、ただの、言ってしまえばただの光る箱じゃない。で、まあ、それをこう、ブッダが見てて、で、自分を客観視しつつ自分を見てるっていう、その仏教の、修行の一場面を捉えつつ、そのテレビとか光る箱、テレビという科学技術が、ただ、モニターに映るものって全て同じ価値じゃん。例えば、まあ、資本主義だから、の流れだからしょうがないけどさ、何々のアーティストのライブ CD、超プレミアム、5万円とか、なるけど、結局映ってるものは同価値じゃん。そう。で、その人によって価値を決める。その一言にやっぱ価値は違う。っていう考え方が、まあ、戦後の構造主義的なというか、モダニズムの後のポストモダンの考え方だけど、けどまあ本質を突き詰めていったら、まあ確かにその人が感じる感覚は違うけど、それって感覚なだけであって、もう本質、ものの本質としては同じじゃん。全部。同価値なんですよ。で、だから、テレビに映るものなんて虚構でしかなくて、本質を何一つ映してなくて、じゃあ、それって何なのって、やっぱテレビがいっぱい普及して、その中で有名人が生まれていったりとか、 それを記録する媒体が普及して、とかになるけど、
うん、
じゃあそれって何なの、
うん、
っていうのを、やっぱ、あの、過去に、まあ、新しいものと過去を対比させて、あ、なんかそういう根源的なものの見方をするというかさ。
うん。
うん。そもそも、これも今、収録もズーム見ながら、やってるけど、
うん、
じゃあ、これって、何なのってなるじゃん。結局さ、コロナでさ、その人と人とのつながりとか、の重要性もまた問題になってきたじゃん、浮き彫りにさ。
そうね。
全部ズーム会議でできるじゃんってなったけど、けどやっぱりそれだと、やっぱ、そこにその人がいるわけじゃないし、
うん、
なんかそこの虚しさみたいのがすごく出てきたじゃん。まあ、便利な面ももちろんあるけど。で、やっぱその現代にもすごく刺さるというかさ。
うん、そうだね。
うん。なんか、そう。で、しかも、これって絶対過去じゃん。今じゃないんだよ。光の速度があるとか、赤光とか電気の速度があるじゃん。
あ、はいはい、
必ず届くまでに、
うん。
だから、今見てるものは絶対現実じゃないんだよ。
ああ、はい、なるほどね。うん、うん。
そう。だから、こうやって今、勇気を見てるけど、ほんのコンマ何秒かもしれないけど、過去なわけ。
まあまあ、そうだね。
うん。過去を見てる。
はいはい。
だからそれって記憶を見てるのと何が違う？なんか、そこら辺でさ。
なるほど、ああ。
うん。本物じゃないわけだ。だから、この今、この作品でブッダが見てるブッダも、そのリアルタイムのブッダじゃないわけ。
うんうん。なあ。
リアルタイムだと映ってるのそう見てるけど、コンマ数秒の過去のブッダを自分で見てる。
うんうんうん。
で、そこでなんかこう時間の流れっていうのもすごく見えて。
なるほど。
鏡だったら、現在、ほぼ、まあそれでも過去だけど、
うん。
もう光の速さで、光の、で過去を見ているとも言えるけど。
はいはい。
でもやっぱビデオだからね、その回路が一回挟むし。
うん。
で、なんかそういうビデオの特性とか、なんか問題意識とか、なんかこれからの科学技術が進んでいく流れを、めちゃくちゃ端的に捉えたのがこの作品だな。
うん、そうね。いや、すごい。
そう。で、やっぱ技術を入れて、ね、すげえと思って、はい、もう俺、そう、余談なんだけど、あの、アイルランドに留学したときに、
うん、
テートモダン、イギリス行って、
はい、
テートモダンっていうめちゃくちゃでかい美術館に行ったんだけど、うん、その時にナノジンパイプの展覧会やってて、
おお、
そう、その時まで、まあもちろん知ってはいたんだけど、詳しくは知らなくて、作品も実際に見たことはなくて、
うん、
で、展覧会入って、最初だったかな？なんか右の方に確かあった気がするんだけど、この TV ブッダがあって、
うん、
うわ、すげえなってめっちゃ思ったんだよ。すごい感動して。ああ、天才だなってすごく思って。
うん、天才だね。
これ、もう、弾くことも何も弾けないし、何も足せない。これこそ、うん、これもう、このメッセージはこれでしか伝えられないと思って。あとね、これブッダじゃなくてね、卵のバージョンもあった。
卵？
卵。ブッダの代わりに卵が置いてある。で、卵を移している。
なるほど。
なんかキリストだとさ、イースター誕生祭じゃないけど。
はいはいはい、はい、
うん。
うんうん。
結構意味が深い。あ、そっちの意味があるから、だから卵になったのかな。
うん、ああ、なるほど、ね、うん、
あ、仏教とは違ってね、キリストは神の 子だしね。
うん、うん。そっか。
そう。なんか多分そこら辺の考え方で卵ってなったのかな、わかんないんだけど。そういうのもあって、ああ、面白いなーってすごい思って。いや、特にこの TB ブッダはすっげえインパクトに残って。
うん。
だからこれを取り上げたんだけど。
なるほどね。
それも、そう、その後にコロナが流行ったんだよね。
ああ、そうね、そうね。帰国してすぐ。うん、そう、そうね。
そう。だから、まあ、この時思ってたの、たのも、考えたのも相まって、
うん、
なんかすごいいろいろ考えさせられたというか。
まあ。
うん。
まあでも、 そうね。だから、
うん。
結局、電波というか、インターネットの世界は電波でしかないから、ただただその、なんていうかな、テレビもやっぱり、0と1のつながりでしかない、わけで、そういう意味でいくともうね、なんかこう、あなたたちの見てるものはただただ0と1の組み合わせですけど何かありましたかみたいな、そういうことではやっぱあるわけで、そこに実際にあるようにやっぱ見える。けど、本質ではなくて、だし、まあ、そうするとまた逆にこう、じゃあその人が見えてるものっていうのは、こう、なんだろう、見えてるものだけが全てって言ったわけじゃないと思うけど、まあなんかこう考えていることが、こう、なんだろうな、だけが答えではないよねっていう考え方もあると思ってて。まあ、それをこう、なんだろう、ある意味でもこう自分の価値観を広げるとか、自分が今まで得られなかった経験を得るという意味では有効であるっていう。
そう
まあ、そうい
ね。
う意味はあると。そういう、あ、まあ、そういう役割はまあテレビとかインターネットってとこにはある。可能性はあって。まあ、ズームもそうかもしれないし。で、だからもう、なんだろう。どっちもというか 本質的なところは多分その、ね、この作品が扱ってるようなテーマではありつつ、ことではあるんだけど、そこにたどり着くまでの手段が、やっぱりこう今は多種多様にあるのかなって思う。
そうね。現代はもう切っても切り離せないから、
もう
それは
イン
それと
フラ。
して、で、便利な面もある。でも、そう、それを考えなしに使ってるのが一番やばくて。
ああ、そうね。それは本当にそう。だから、
だから、ね、それでフェイクニュースとかもさ、たくさん出るしさ、それを、ね、嘘か本当か分からなくなってる。判断できないまま使って嘘を生み出す可能性だってあるっていうか、もう虚像として嘘を生み出せる装置でもあるっていうことを理解してないまま使っていると、やっぱもう思想とかもめちゃくちゃ右目、もうすごい極端な振り方しちゃうし、SNS とかもそうだし。ね。
そうね。
で、まあそれ、ここの時代だともう代表的なのがやっぱテレビ、映像、どれだけでも嘘をつける。ものだし。
嘘か、確かにね。まあ嘘、だからまあそこはもうこう、まあ、何を嘘とするかだけど。なんかその、じゃあやっぱり自分で判断ができること。やっぱこう、目に見えてるものに対して解釈を与えることっていうのは、やっぱ多少ね、訓練しないとできないし、でも人間に与えられた力であると。ただ、やっぱそれをこう、本当じゃないかもしれないなって やっぱ思わないと、まあまさに鵜呑みにしちゃうんだよね。そう、鵜呑みにしてしまえば、それの本質は見えてこないよねっていう。それはなんか、すごい、わかるなと思うね。この作品、が言わんとしていることはすごいよくわかる。
だからやっぱあの時代というか、まあコロナ流行る前2019年かにやってたけど、もう取り上げるべき作家だったんだろうな、改めてってすごく思うし。
そうね。結局。
今はもう嘘も本当、嘘が本当になっちゃうというかさ。
ある意味でこう、
嘘で作られた。
そう、嘘を本当にし得る時代でもあると思っていて。 その自然の摂理からは話してるけど、そもそも自然の摂理を守るべきなのかっていう、まあ、そういう時代に来てる可能性もあるわ、あるよね。それは難しい。その何を大切にするかだと思う。そういう意味でもこう個性、やっぱ個性というか、自分の価値観みたいなことはそう大切にしなきゃいけないだろうしっていうね。まあ、結局そっちのこう思考になっていくから、まあこの先にすごい意義があるな、あるなと思うんだけど。
そう。このブッダみたいにみんながさ、このブッダの代わりにみんながここに、これを体験すればいいんじゃ
ああ、なるほどね。なるほどね。あ、確かに。
ない？ 一日とかさ、ずっとそこの場所にいる修行法。
ずっと一日自分のことを見続ける。
そう。
いやー、それは、発狂しちゃうね。まあね。発狂しちゃうし、なんだろう。その時間にさ、やっぱこう、不安だったりとか、無目的性を感じて、嫌になるよね。何もしてない自分とか。無目的な自分とか。もう
けど、やっ
完
ぱそ
全。
の果てにね、ウェルビーイングじゃないけど、ただいい存在すればいい、B の状態のね、ところにたどり着
そう。
く。
それで、まあ、それだけ
わかんない。
こう、それだけこう、毒されてるっていうか、やっぱり、ねえ、今の中心的な思想はやっぱりそういうこう、目的があってみたいな。でもなんかこう、活動の罠じゃないけどさ。やってることが目的になってほしくないなって思うから、そういう取り組みはあってもいいだろうし、なんか、ね、その、高級な宝石をめっちゃ身につけてることが目的なんじゃないですよねっていう。なんか活動し、や、やればいいってもんじゃない。それはなんか、ね、そういう、こう、ここに座ることで、もしかしたら何か気づくことがあるかもしれないよね。
いや、すごく、すげえなって、
そう
め
ね。
ちゃくちゃ影響を受けて、
そうね。
すごい影響を受けたし、あと TB ガーデンっていう作品とかは、自然の中にテレビを置く。
おー、なるほどね。
見た。
見てる。
そう。これはさ、まあ、TB ブッダは多分思想とか人間存在それ自体と科学技術の融合によって問いを生んだりとかアートとしてやってたけど、TB ガーデンの場合はその自然と科学技術がどうあるべきか。どう共存するのか、どうあるべきなのかっていうところを多分見てて。で、なんかその他に、まあ、これもやってたのかもしれないけど、そのサテライト、なんだと、アートだったかな？なんかその衛星放送とかも取り入れたり。
すごいね、それは。
そう。どういうやつだったかちょっと忘れちゃったんだけど。
衛星ほ、ああ、そっか、まあまあ、あ、そっか、映像だからか。なるほどね。
そう。サテライトアート。
ノムジュンバイク。ああ、これか。
ニューヨークとパリを衛星中継で結ぶサテライトアート。テレビ番組として世界各地で放送された。まあ、当時はまだネットがなかったから、衛星中継で結ぶっていうのがすごかった。
なんか、映像、
なんかさ、
やっぱ映像をこう、そっか。確かに映像が過去のものであるっていうのは確かにその通りなんだよね。現代。今じゃなくて、やっぱりこう、ちょっと少し過去を見てるっていう。だから結局到達するまでの時間は分だけ過去になるよねっていうさ。それの今、ラグがだいぶ、もうだいぶこうさ、やっぱり、ほぼゼロ。限りなくゼロに近づいている。し、本当にゼロになる可能性がある。
いや、本当にゼロはなるのかな。いや、
わ
だって
からない
普通
けど。
にこう見てるものでも過去なんだよ。
あー、なる
今ここで、ユキが見てるパソコンっていう物質すらも過去なの。
ほど。なるほど、なるほど。
光の速度、光速があるから、光が速度、存在するから、それも過去でしかない。だって、宇宙で、ね、超新星爆発したのが何光年かけて、今地球に届いてる。それと同じで、本当に生の瞬、今ってなくて、視覚による。だから触ってるは感じれるんだよね、今。
そうだよね。
触ってるっていう、その本質を感じてるのは多分今なんだ。
でも見る聞くはそっか。まあね。確かに今ではない。
でも、今ではないけど、そう、例えば、喋るとかで、なんか人と喋ってるところの心の交流とかって、精神、心は、その時空で考えれるものじゃないっていうか。これは時間軸じゃないんだよ。
なるほどね。時間、そっか、確かに。まあ、時間軸は存在しなくて、まあ、むずいね。時間、なんかその、
まあ、
なんかその、たまり場にあるみたいな感じなのかな。なんていうかな。速度とかの話じゃない。そこに、存在、するかしないか、みたいな、話だよね。
そう考えていくとめちゃくちゃ面白いんだけど、
確
多分沼にはまっていくんだよね。
か
アートの見方の、じゃなくて哲学の見方になっちゃう
に。だから、なっちゃう
から。
か。
こうするとそのね、そう、ハイデガーが時間と存在っていうのを言ったりとか、その実存主義の話になったりとか、いろいろしていくんだけど。
なるほどね。
そう、でもやっぱり何千回かすごく仏教に造詣が深かったし、きっとめちゃくちゃいろんなことを勉強してて、まあ、東大だしね。で、美術史も学んだ上で表現活動していたから、多分すごい境地にまでいたんからこそこれがパンと出るというか、このシンプルな、これ以上でもない、これ以下でもない作品が出る。すごいな。
やっぱ選択だよね。やっぱ選択、手段の選択だよね。手段というか、表現方法、手段の選択。テーマはともあれさ、やっぱり、そこを達成するために何が必要なのかっていうのは、やっぱ考える力っていうのはやっぱ変わらないんだよね。やっぱこう、結局別にそれはビジネスだろうが、なんだろう、アートだろうが、変わらない力で。まあそういう意味でこうやっぱ目的、やっぱ結構 すごいアーティストやっぱ目的を持つのがすごい上手なんだよね。だから多分、
やっていくマスクがないと作品作れないから。
そう。だからメッセージとしても、やっぱり、じゃその、で、自分から出て、目的ってやっぱ、これ、自己表現とかの世界ってやっぱこう、自分の内から出てくる目的じゃないと、それは、なんていうか、目的であることがほとんどで、であればやっぱりそれを、なんていうかな、それが映す、 そのメッセージが一番強く出る。のは当たり前だよねっていうところ。だから。
それのために一番いい選択をするだけだから。
そうそうそう。
アートっていう手段です。
そう。
うん。だから、ね、めちゃくちゃ苦しいけどね、その目的をどう考えていくかとか。
うん、そもそも目的が 何である、
それがない作品とかやっぱ薄っぺらだし。
うん。うん、目的が何であるべきかっていうのは分からないから。
うん。
その人によって違う、全く。
そうそうそうそう。
うん、まあ、そういう意味でもだから。
それが伴ってない作品は、薄っぺらくて嘘の作品というか、もうすぐわかるというか、
うん、
すごい作品はそういう、うん、そこをすぐわかっちゃうというか、
うん、
何も考えてないな。
そういう意味でこう芸術
作品とかももちろんいっぱいあるし、
うん、そういう意味でこう芸術、あ、人類みんな芸術家であるっていうボイスの表現はやっぱ合ってるんだよね。
うん
うん、そう思った。
ナムジャンパイクはボイスよりは派手じゃないし、
うん、
他の今まで最近扱ってきたアーティストの中だとやっぱりビデオだからさ、拡張性が多いし、ちょっとアートの見方でここで見れないものもたくさんある、
うんうんうん、
物質としてそのビデオっていう先があっていろんな映してるものがあるから、なんかそこのインパクト性がこう少ない。技術か、ビデオってこう、入っていっちゃうから。
はいはいはい。
うん。ものとしてとか、思想としてのインパクトが少ないけど、でも、まあ、こっからやっぱメディアアートとかがたくさん出たりとか、するし、うん、
うん。
で、そのテクノロジーとアートとかも、すごく流れが出てくる、
うん。
ものだから、すごく重要。派手じゃないけどね。でも、それがいいというか、それがかっこいいというか、
うん。
うん、やっぱね、パソコン使う人たちとか、技術を使っている人たちにこそ届いてほしいアーティストでもあるというか。
うん、うん、そうね、そうね。
まあ、そんな感じの。
はい。
はい。
ナムジュンパイク。
ナムジュンパイク。
はい。
ちょっとこれの良さが分かってくる、良さというか、重要性は今後のアートの流れでどんどん分かってくると思うから。
はいはい、はい。
ボイスもすごかったけど、やっぱボイスの親友、であったパイクもすごいやっぱり肩を並べて一緒に作品作ってたっていう人ですね、
うん、いいっすね。
うん、
まあ今後多分大事になってくるんで、
うん、
あ、ナムジュンパイクが影響してるっていう、ね、
うん
多分言えるようにはなったかなと思いますね。
そうだね、
はい
、はい、
そんな感じかな。
うん。
はい。
奥さんも久保田茂子もビデオアート一緒にやってて。
あ、そうなんだ。
うん。それもなんか時間あったら調べてほしい。
はい。久保田茂子ね、うん。はい。そんな感じで。はい。
はい。
じゃ今回は、TV ガイデンじゃなくて、ナムジュンパイクの、TV ブッダを取り上げました。はい。
はい。
はい。
はい、
いつも通りの宣伝となりますが、ポッドキャストと Spotify でも、投稿しておりますので、
はい、
サンドウェヘム含めて、お好きなプラットフォームで聞いていただけますと幸いです。はい。
はい、
じゃあ今回は、以上でいければと思いますので、今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それではまた次の放送でお会いしましょう。
はい。
はい。バイバイ。
バイバイ。